Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤マクニッシュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話をしていきます。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、カタカナで東京は伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。さあレイコ、
はい、
久しぶりだね。
ね、久しぶり。
どこか行ってませんでした？
マレーシアに行ってましたよ。
もうインスタのストーリーがさ、楽しみで楽しみでずっとチェックしてたんだけど、
そう、
もうなんかセレブバースって感じ。てかまあボスなんだけど、なんかバースがめちゃくちゃ
発音良くなるの、
まあ、ボスじゃない、バースで出て、もうムンムン出てて、どうだった？
本当？
うん。
でもマレーシア自体はもうめちゃくちゃ楽しくて、うん、仕事で行ったんだけど、うん、もうすごい大きなお仕事も決めてきましたよ。
あ、それはさ、前さ、うん、ヤングボスでピーしてたやつ、
ピーしてたやつがピーになりました。
あれさ、ピーの回聞いた
、うん、
もうなんか自分で原宿歩いててもうってなって
ピーもっと入れた方が面白いね
いや、もうちょっとシェアして、ピー多くしたら面白いんだけど、だ、ね、気になっちゃうからね。
でもそのピーはもう少ししたら公開できるんですけど、まあ、でもすごい進んでて、なんでこれから私は海外と行き来をすることになるから、ちょっとこのポッドキャストどうやって収録しようかっていう話をさっきね、
あ、そう
話して、
そんなにいなくなっちゃうの？
うん。
いいね、いいね、うん、だって語弊がないようにしたいね、だってすごくいいことじゃない、こういう時代にさ海外と行き来できて。
そうだね。でもずっと仕事で海外を聞くするのが夢でもあったから、
うん、アマテラスの海外展開、
そうそうそう、だからもうすごいワクワクですよ今。アドレナリン塊が体を今すごい動いてる、
うんうん、それを感じた。もうなんかボスフェロモンみたいなのが
何それ、
いやね、出てましたよ
ストーリーから、
ストーリーから
すごいねそれ、
うん、なんかやっぱり服装一つもそうだと思うし、どうだった、うん、マレーシア。
なんかね、私は文化的な部分ですごい圧倒されたのが、うん、みんな英語を喋れるのね、
うんうん、
でマレーシアって多民族国家だから、本当にマレー系とかインド系とか、本当にいろんな中国系とかいろんな人種が一つの場所一つの国で共存して生きているっていうのがマレーシアなんだけど、うんうん、だからなんかね、あと親日なのめちゃくちゃ。だから日本人ですっていうだけでもうウェルカムウェルカム、日本人こんにちはみたいな感じで、もうすごい温かくって、なんかまあ貧富の差も激しいところではあるけど東南アジアだから、
うん、
でもこんなにドライバーさん警備員から、まあ、空港の人とにかく誰に話しても英語が喋れるっていうことに私結構カルチャーショック受けて、同じアジア圏に住んでる身としてさ、
うんうん、
まあ、でもそれをね、日本にだからといって求めるものなのかなとは思ったけど、
うん、
どういう教育受けてるのとかもすごい結構聞いたりしたんだけど、うん、小さい時から話さないと出遅れる、世界に出遅れるっていう教育を受けてるから、
うん、
ずっと英語話す勉強、話す英会話の方、うん、書く英語っていうよりもを小さい時からずっとやってたってみんな言ってて。
それは学校外でやるの？みんなは
学校の中でもやるし、外でも、まあ、街歩いてれば外国の人がいるから、
あ、なるほどね、
そういう人と話さなきゃいけない環境に自分を置いてたって言ってた。
みんなそんな感じなんだ。
そう、
やっぱ言語は。ちょっと今海外旅行も行ってないからさ、
うん、
忘れがちだったかも。なんかそのどれだけ日本が喋れないかみたいな、
うんうん、いや私そうそう、多分それもあって、なんかもさらに圧倒されたんだけど、ずっと日本に2年間いつ久しぶりに行ったから、
うん、
しかもアジアで、
うん、
あれ
そう、ね、
日本だったらなんかさ英語でさ、うん、人に聞かれたくないこととかもバーって英語で話せたりするじゃん日本で、
うんうんうん、
それもできない。
なるほどね。
くらいみんな理解できるからすごいなって思ったし、
うん、
まあ、そのいろんな文化がある中でカスタムス、うん、なんて言うんだ、
何カスタムス、その どういうカスタムス、
宗教のだって生きていく上での常識とか。
あ、そっちね。
そうそうそう、じゃあすいません、すいません
どこのカスタムス
常識とかさ、
うんうん、
信じてるものとかも全然違うのに、うん、その人たちがお互いを尊重し合って生きていけてるっていうのが私すごい素敵だなって思ったのが、
うん、面白い。国でだってそうなんですね。
そうそうそう、
そうじゃないと国が成り立たないっていう場所ってことだもんね。
そうだしさ、戦争がそういうので起きたりするわけじゃない、うん、だからなんか、まあ、ホットトピックって言ったらあれ だ, もだ、ね、あれだけど、なんかもっと考えさせられたね。
うん、他はどうだった？マレーシア久しぶりの海外じゃん。いろいろ教えてほしい、どうだったか。
あのアマテラスがめちゃくちゃウケた。
へー、
そう、
そのインスタのストーリーズでもさ、レイコだけじゃなくてさ、
めっちゃ嬉しかった。
みんなね、アシスタントちゃんたちも来ててさ、
そう、みんなに毎日サテン着なさいって言ってアマテラスみんなで来て外出かけたり打ち合わせ行ってたんだけど、うん、もうなんかね、暑いから、暑い国だから、うん、サテンの涼しそうな感じがすごい受けたっていうのもあるし、
あのセットアップのスーツ、
そう、スーツ
な、ヤングボスのさ、あのこのヘッドのさ写真にもなってるサテン、
そうそうそう、あれの新作をみんなで着てたんだけど、あと和柄だね、和柄とか着物の生地が大好きだから、うん、ちょっといろいろアイデア浮かんじゃってまたそこで、でもそういうのもあってね、
うん、
やっぱ海外の人の方が日本の良さって分かってたりするじゃん、うん、実際、
うんう
ん、だからそういう人たちにもっともっと日本のいいところをファッション通して届けたいなってすごい思った、
うん、いいね。やっぱリアルに、もちろんオンラインの素晴らしさもあるけど、リアルに反応もらえるもんね。
そう、そうそう、
外国の人って結構さ、知らない人からもさ、
そう言うじゃん、
ね、これどこで買ったのみたいなあなた誰って最初話になってたんだけどでもみんな結構普通なんだと思って、うん、マレーシアでもそうなんだ。
そう、マレーシアの人結構なんかね、私のイメージ日本とアメリカの間みたいな感覚、そのオープンさとか、あのちょっと結構アメリカのブランドとかレストランとかもめちゃくちゃ日本よりあるし。
あ、そうなの。
シンガポールに近いかも。
あ、想像しやすい。なるほどね、うん、いいな。
住みやすいよ、家めっちゃ安かったし。
っていうかさ、家物件探しとかも行ってなかった。
あ、そう、やばかったでしょあの家
やばかった。
日本だったら借りれないよあんな。
え、もう安い、すごくね、なんかハリウッドセレブが住んでそうな家とかを見学してたのかな。
見学内見し
に行って。内見、すいません、はい、内見
めっちゃ安かったね。なんかね、100平米以上は当たり前で、プールもついててジムもついてるのが当たり前で、全然10万円台から住める。
マジで
世界、本当に20万払ったら結構な豪邸住める。
嘘。
そうだから、東京の物価と思ってちょっとバカバカしくなった。
いろいろね、
うん、
あるよね。家ってさ、私も去年末引っ越して。
そうだよね、
うん、なんか東京って感じするよね、家賃とかさ。イギリス行った時も高かったんだよ、うん、家賃が。4人で住んで
て、でもまだおしゃれじゃない、内装とか。
イギリスが
の家。
あ、そうでもなかった。全然、
本当、
うん、全然そうでもない。
へ、
もうあの4人で普通に狭い 4K みたいなとこ住んで、場所はめちゃくちゃもう本当アクセスいいし、首都圏だったんだけど、それでも1人10万円払ってて、でもボロ家で、もう私その時あのお金、生活費は自分で出してたけど、もう払えないってなって、もうお父さんに長文のプレゼンメッセージを送って、こんな家に住んでたら大学の勉強もまともにできないし、お願いだからちょっと お金くださいって言って、でなんか家の様子とか、うん、シャワーのなんか水圧がもうなんか、
あ、
よだれなのもでその映像送ったら、もういいよって言って、もうすっごい厳しいお父ちゃんでも、あのそうだよねってなるぐらい、そうそうそう、だからその後引っ越してまた15万ぐらいだったの。高い一人暮らしで。
高いね。
だからそのやっぱり、でもお金の使い方って難しいよね。だって東京に住まない、東京というかさ、やっぱり首都圏住まないと、
もうね、仕事的にもね、
うん、
そうなの。だから、うん、うまく生きようと思って、うん、拠点をあっちに置くのありだなって思ってるところです今。
さあ、ヤングボスどうなるか今後
K1
いやだってTo be continued みたいな。
いやでも、
うん、
来月4つ5つ先ぐらいで話せるかなって感じかな。
4つ先のエピソードで。
なるほど
ね。おー、いいねいいねいいね。 私も行きたいなそろそろ。
でもやっぱ外出ると日本の良さも分かるし、なんか再認識できるなっていうのは思ったね。どれだけ日本がすごい敬意を持たれてるかとかさ、外国の人たちからは、それはなんか誇りに思えた、
いいね、なんかレイコが前のエピソードで言ってて素敵だなと思ったのは、まあ、私の場合は日本からイギリスに行って、なんで日本ってこんなとこあるのみたいなのもあったんだけど、まあ、ちょっと視点を変えると、あ、こういう安全な面もあるなとか、日本のこう視点をさ変えるだけで日本のいいところもいっぱい見えるよ ね、
そうだね、悪いとこも挙げれちゃうけどね、
どっちもね、それぞれの国がそういう両方あるから、ただちょっと日本って、多分極端なんだよね、すごくいいところと、すっごく悪いところの差が他の国のギャップよりも多分あるから、こんだけ批判されちゃうし、自分も批判したくなるのかもって思いながらなんですけど、そんな海外に関して、あのメッセージもいただいてるので、早速メッセージ
答えて、多いよね海外に関するメッセージとか、興味のある方がね、多いのかな。
そうだね。東京ヤングボスでは、現在 Google フォームにて、皆様のメッセージを募集しております。皆さんにジャンルをね選んでいただいて、恋愛、セックス、ビジネス、ジェンダー、社会問題などなど、まあ、項目があって、皆さんメッセージを送ってくださっております。ありがとうございます。じゃあまずメッセージ1人目読んでいきます。マッツンさんからです。ありがとうございます。日本では過去、特に欧米に対して海外は憧れという空気感がなんとなくあって、自分たちは海外の人たちとは違うと思っている人が多いから、ウクライナのことも今回のウィル・スミスの暴力のこともどこか他人事のように、自分の住んでる世界とは違う世界で起きたことのように報道されるんだろうなと思いました。私はこのラジオでグローバル化に遅れてる日本を感じることができてて、いつも新鮮だし楽しいです。これからも2人のファンでいます、という最後にハッピーなメッセージとともにいただきました。
はい、
確かにこの欧米に対する海外の憧れっていう空気感はありますし、自分もその日本で生活してて憧れというか、やっぱ海外の方がいい、ヨーロッパの方がいいみたいなのは間違いなく事実としてあったかな。そうだね、確かに
他人事、他人事なのかもなとは私も分かる、その考えは。
どう、またこのマレーシア行って特に感じた、
なんか貧富の差がすごいのね。
そう
なんじゃってさ、基本的に、でマレーシアもそうだったんだけど、本当にお金を持ってる人たちのレベルが本当に桁違いなぐらいだし、かと思ったら隣見たらもう裸足でご飯手で地面で食べてる子供とかがいたりとか、だからもうそういうので考えさせるものあるけど、やっぱ見ないとわからないよねって思う。こういうニュースとかで海外のニュースを見れるのはいい時代ではあるけど、変にこうそういう情報だけ入って実際にどこまで理解できるのかっていうのもあるじゃん。それに対して
そのそう、ね、
あんまり理解できてないのに中途半端に情報が入ってそれに対して意見を言っちゃったりとか、だからなんか私はもっと日本人出てこうよって思いました。
なる、外に
外に外に、
もちろん私もその現場に行ってもっと見るっていうスタイルで今仕事もしてるし、それがベストだと思うんだけど、なんかこうニュースとかこのメッセージにもあるようにさ、こう日本の報道の仕方だと、なんかこう外の世界でこんなことがありましたってなったり、受け取る側もあの、へえそんなことが起きてるんだ、日本って平和だなっていう感じじゃん。だけどなんで海外の人とか、まあ、特にカナダとかアメリカとか欧米の人たちはそのニュースを、例えば現場に行ってないでもニュース見てちゃんと自分ごとができる、
確かに
これはなんでなんだろうね。やっぱ社会で起きてることをこう隣の国でも、まあ、それが多分島国だからっていう人もいると思うんだけど、なんでこうニュースで海の向こう側で起きてることをすごい自分ごと化できるんだろうっていう、確かにこれなんか、日本もその他人語とかもすごいけど、この外国特にアメリカ人ってなんかスーパーヒーロー精神がすごいあるなと思ってて、わかる？なんかこうもう全然知らない人のために立ち上がろうとか、なんていうのかな、こうそういうスーパーヒーロー的な素晴らしい考え方だと思うんだけど、
簡単に言っても街でさ歩いてても人助けっていうのをよく見るよね。 公営だと、
助けたいってよりかは多分これなんか言い方悪くしたくないんだけど、助けてる自分ヒーロー、Yes、なんかそれでもいいじゃん結局助けてるから、なんかそういう、
ね、見て見ぬふりするよりはね、
そうそうそう、なんかそれで結果的それが当たり前、多分もう何も考えないで反射的にできたり、うん、なんで社会問題をさああやって自分ごとにできるんだろう、
面白い、なんでだろう、
結構これ課題で私がいつも発信してることの、やっぱりニュースを見てもともと自分ごとができる人もいると思うんだけど、平均的になんか多いなと思ってて、例えば今回のウクライナのことだとやっぱりこう陸でつながっているからどこか絶対に一言ではないのかな、でもアメリカも海渡ってるからなんだろう、バイデンさんはああいう一言っぽい言い方をしてしまうのかな、でもみたいな、なんか結構頭の中ずっと堂々巡りで、
まあでも島国っていうのは絶対的にあるとは思う、
そうね、
し島国であるからこそ、島国だからっていうより島国だからこそ受ける教育とかもさ、入ってくる情報とかもこう育っていく幼少期とか思春期とかの中で、そういう多文化の人たちと触れ合う機会とかっていうのがないから、外人っていうその本当に外の人っていう言葉にもなるし、まあもう言語でさその外人って外の人って言ってる時点で私は壁を作ってるなってはずっと言語日本語的にね思ってたから、
言葉だけっていう人もいるけど、言葉って本当に力があるからね、そうそう魔力があるから、やっぱレイコが今言ってたみたいに壁を生むよね、外人っていうのも、
だっていろんな人種の人が学校とかにいるのって当たり前じゃん、でも
本当は、ね、
その人たちをあいつ外人だからって絶対言わないじゃん、
そうだね、
だからもうそういうところからなのかなって思う、
内側の人がいないのかもしれないね、だから外国、あ海外、なるほどね、だからどういうことですか外の国と書いて外国だから、
外の人と書いて外人だから、
うちの人か外の人かみたいなことか、あるよね、うちのお父ちゃんはよく I'm a 外人とかってめっちゃ言うもうなんかもう外人って言うならそうだよみたいな、もうよそ者なりの態度をしてやるぞみたいな人なんだけど、でもそれをその、同じ南アフリカ人の友達に説明した時に、まあ、It means aliens って言ってたのね、だから、まあ、要は宇宙人 と、 あの、ね、とか外来種とかそういうのと同等の意味だよって言った時に、はぁみたいな、その友達もなんてひどい、めちゃくちゃ差別用語じゃないみたいな、っていうのもなんかこれに関係するのかなと思ったり、なんでだろうね、でもこの間韓国の政治の大統領選があった時にすごく思ったのは、まあ、これはいろんな見方があると思うんだけど、まあ、ここでちょっと簡単に話すと、まあ、すっごくリベラル寄りの人とすっごく保守寄りの人が2人で戦ってたんだけど、あの韓国政治ってまだ安定してないっていう理由もあって、日本だとさこの人になってもこの人になってもあんまり変わんないじゃん、そのすっごく大きくは、でも韓国だと例えばそのリベラル寄りの今、ムンジェインさんがやってたから、まあ、BTS とかパラサイトとかこう外に出やすい作品エンターテインメントが羽ばたきやすかったって、まあ、諸説あるけど言われてるのね、リベラル寄りだったから、それまでは例えばあとはなんだっけ愛の不時着とか結構こう北朝鮮寄りのストーリーとかさ、だけどその前の大統領かその前とかだとやっぱりこういう、ね、K-POP アイドルもあったらこの衣装は絶対に着ちゃダメですとか、ここがあるとモザイクがかかるとかすごく厳しかったんだけど、ムンジェインさんは結構そのあ欧米スタンダードの考え方だったんだよね、でこれで今この間大統領選があって結果的に言うと保守というかその逆の考え方の人だから、これから BTS だったり作品が生まれにくくなるんじゃないかみたいな懸念もあるんだけど、まあそれは一個バックグラウンドストーリーとして、で若者の投票率がすごく高かったんだって、 79.9% とかあったのね、
すごい、
でもそれってなんかニュースの取り上げ方としてなんで若者のその関心が高いのかって言ったら、韓国のその政治が安定していないがために自分がちゃんと投票したら大統領をくるっと変えて世の中をくるっと変えることができるし、過去にもそういう事例を見てきたから自分のその投票の一票の重さを 見てきてるんだよね、だからこう、イコール政治も自分ごとができるし、ニュースも自分ごとができるし、世の中で起きてることが自分の生活、例えばあとはね 平気に行くか行かないかとか、女性だけ行かないのはずるいとか、うん、結構いろいろあって、政治家も若者に向けた政策が当たり前のように上げるしみたいな、うん、これはネガティブもあるんだよ、ね、韓国でまだ安定してないからこうなんだよっていう人もいるんだけど、うんうんうん、でもこのなんかその成功体験が特に日本ってないのかもっていうふうに思った、うんね、その政治を見てて別に自分が関心持ったところで、
そうだね、若者の投票率は超低いもんね、
低いからもうちょっとそういう成功体験を、まあ、政治以外で今の若い子たちに何でもいいと思うんだよね、ちょっとインスタでこういうこと言ったらバズってみたとか、あじゃあもっとこれを続けてみようとかさ、うんうん、なんか自分がこういう、ブランドを一個応援してたらそのブランドがすごくサステナブルでそれがもっと広がって一つ貢献ができたとか、うんうんうんうん、ちっちゃなことでいいと思うんだけど、何か自分がちゃんと貢献できてるっていう体験をもっと私自身も含めて、なんていうのか、例えばだからアマテラスレイコを応援することで日本の文化がもっと海外に広がるよね、じゃあせっかく洋服買うならレイコのところとか、あじゃあミラちゃんのそういうサステナブルなブランドにやろう、うん、そしたらもっと業界全体を盛り上げられるかもしれないみたいな、うんうん、だから私たちはさ責任あるじゃん、なんか表に出る人としてさ、ね、うんうん、なんかそういうことは結構最近すごく、
いや面白い、成功体験をね作っていくっていうのはすごいいいアドバイスだと思う、
うんうん、なんか若い子たちの意見もなんか、うん、作っていきたい、このね今収録してるカフェとかもそうなんだけど、もっとみんなの意見が大きい企業をはじめ、ね、あの取り入れられてる、変えられる、うん、進んでるっていうのを見せられたら、結果的にちゃんとこういうなんていうのかな、まあ、この、ね、メッセージは報道っていう言い方だったけど、
うん、
報道だってちゃんと私たち見る側が、この間ねなんかテレビの人も言ってて、やっぱり思ってたよりもちゃんと視聴者がウクライナに関して、興味というかその反応がいいんだって、だから続けてる、
うんうん、
続けてるとかコーナーを大きく設けるっていうのは言ってたから、うん、ちゃんと私たちのこの一つ一つの行動ってつながってると思うんだよね、
うん、
かな、でもこれはねちょっと私も模索中の答えなので、なんかすごくついてる素敵なメッセージだななんて思いました、
はい、
海外行きたい、てかまあちょっと私も来週
行くんだよね、
行ってきます、はい、しかもポーランドに行ってきます、
いいな、地球の裏側だ、
はい、取材にあのレフュージーズ、あの難民の方々、ウクライナの難民の人たちを取材、ちょっとそのためだけじゃないけどもう行こうかなと思って、さっき言ってた現場を見るみたいなこともみんなできないけど、ちょっとい
やみんながみんなできることじゃないから、そうやって率先していくのは本当すごいよね、
気分としてはみんなの代わりになんか
そうだ、ね、
なんて言うから、じゃあ私
ちょっと背負ってる感じでね、
あちょっとだけねリュックちょっとミニバッグ1個ぐらいだけどで行けたらいいなって思ってるので、引き続きヤングボスも応援していただいて、多分みんなの皆さんの応援があるから私たちがこういう発信できるし、
うん、
で多分この発信続けてることで企業の方も聞いてると思うし、
そうだね、
うん、
嬉しいよね、
うん、
結構広まってってるんですよ、
そうなのそうなんです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、頑張りましょう、
頑張ります、
はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組のハッシュタグはハッシュタグカタカナで東京ヤングボスです。東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は Google フォームのリンクが貼ってありますので、そちらからお待ちしております。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, bye.